こんにちは。一般社団法人日本高齢者改善介護協議会理事長のフロレンス岩下こと岩下ゆかりです。よろしくお願いします。いよいよですね、改善介護士2級基礎の、寄せ講座もですね、全部で第10章なんですが、残り2つになってきましたね。第9章を本日はお届けいたします。テキスト、こちらを使っています。中央法規出版さんから出版されております。生活場面から見る身体観察のポイントになります。今日はですね、136ページ、睡眠時の観察、こちらのテキスト。この2級講座は観察を主にお伝えしているんですけれど、生活場面、いろいろな高齢者の方の生活の場面場面で、私たちは介護職員というのは介護をしているわけなので、その生活場面の介護行為を援助しながら何を観察していくか、病気絡みのね、ことをどう観察していくかというようなまとめ方になっております。136ページ、望ましい睡眠とは。一日に必要な睡眠時間というのはですね、いろいろな学者さんというか研究の方がですね、いろんなことを言っています。なのでどれが本当なのかちょっとまだまだよくわからないところではあるんですが、今のところ一般的には6時間半から8時間ぐらいが医学的に健康な睡眠時間であろうというふうに言われていますね。でただ人それぞれなんですよ。若い頃からすごい、例えば3時間4時間でも全く平気っていう人もいれば、まあ、私なんかがそうなんですけど、長く、私なんかは10時間とか寝ると結構すっきりするタイプなんですけど、長く寝た方が調子がいいっていうタイプもいて、まあ、ショートスリーパーなのかロングスリーパーなのか、脳の構造が違うんじゃないかというね、説もあるんですが、これも短すぎる3時間睡眠ばっかりの人は病気になりやすいという説もあったり、また私みたいに10時間も毎日寝ているとそれはそれで病気になるっていう意見もあったりして、ちょっとよくわからないのが現実ですが、まあでもやはりあまり短すぎず長すぎない方がいいんじゃないかなというふうに言われています。睡眠の目的としては、疲労を回復してストレスを解消するという働きがあるんですね。寝てる間にすごくやっぱり疲れる、脳も休ませる、体も臓器も全部休ませるということをしているというふうに言われています。なので本人の目安としては、睡眠をとった後に疲れが回復して、あ、すっきりした、昨日嫌なことあったけど今日はもうそのことも忘れてすっきり爽やかだなって思えたらいいんじゃないかなというふうに言われていますね。よく眠れたわとかね、すっきりしたってことが大事。だから私なんかね、5時間しか寝ないともう全然すっきりしません。もう寝足りないって感じですね。そういうのがロングスリーパーの人の特徴です。136ページに、高齢者の睡眠の特徴が書かれています。入眠障害すごく多いですね。要するに寝つきが悪い方ですね。で中途覚醒というのは、途中で何度も目が覚める方で、これはね、この入眠障害と中途障害、中途覚醒は高齢者以外のね、若い人たちにもこの頃眠りの質が悪い人たちがとても多いのでいらっしゃるんじゃないかなって感じですよね。で3番目、熟眠困難、深い眠りができなくなり浅い眠りの人も多いですね。4番目、早朝覚醒、睡眠時間が短くなり朝早く目が覚める。これは特に高齢者に多いです。だんだんになんか年を取ると長く眠れなくなったっていう方多いですね。で朝早く、もう2時とかに目が覚める人もいらっしゃいますね。早寝早起き、なんか早寝早起きって言われると良いことのようですが、これは眠りの時間帯が早くなって、例えば私たちのうちで経営しているですね、サービス付き高齢者向け住宅もそうなんですが、夕方6時前後にね、お食事を、夕食を食べましたら、もう6時半には寝ちゃって、12時ぐらい、夜中の0時ぐらいにもう目が覚めちゃうとかね、そういう方もたまにはいらっしゃいますね。そういうふうに眠りの時間がこうずれてくるという方も多いです。睡眠の質が低下すると どうなるかということですが、やはりアルツハイマー型認知症や脳血管性の認知症の発症のリスクが高まると言われています。あまり眠れない方とかね、寝ても熟眠感がない方なんかは血圧が上がりやすいということも分かってきていますね。血圧が上がると虚血性心疾患、狭心症や心筋梗塞のリスクが高くなってきます。で、がんの発症リスクもあると言われてますね。感染や肥満や集中力の低下、注意力の低下、体力の低下、そしてとても関係するのが、寝てる間っていうのは自律神経を休ませるイコール副交感神経が優位になってリラックスする時間なんですね。でも眠れないタイプの人は夜になってもずっと交感神経が興奮している状態なので、興奮したままアドレナリンが出てる状態ですね。そのまま眠れないみたいな人たちもいらっしゃいまして、こういうホルモンバランスが崩れるということも問題になっています。でね、睡眠の質が低下すると自己評価が低下するということも分かってるんですね。要するに私はできない人だわとかダメだわって、要するに鬱っぽくなりやすいってことですね。ストレスも増大します。吐き気や偏頭痛、食欲の低下など、結構睡眠というのは、睡眠なかなかよく眠れないというだけでいろんな問題が起きやすい。で、特に認知症の高齢者の方が不眠に陥ると、認知機能がさらに悪化しやすいということも分かってきています。137ページに睡眠障害の種類が書かれています。睡眠障害っていうのは単なる眠れないだけではないんですね。もちろん不眠症というのが一番多いですが、その他に過眠症、日中にすごく強い眠気を催すという方もいらっしゃいます。そして3番目はね、結構若い人でも今増えてきてますが、睡眠時無呼吸症候群、睡眠中の強いいびきのために呼吸が一時的に止まって酸素が足りなくなっちゃうっていう方も、これはすごく数が増えてるみたいですね。そして4番目、ナルコレプシーといって、これは遺伝の病気なんだそうですが、金縛りやね、こう幻覚が見えるような感じで無遊病みたいになっちゃうっていうような病気の方もいらっしゃいます。睡眠覚醒リズム障害、睡眠と覚醒のリズムが崩れることをこういうふうに言うんですが、簡単に言うと時差ボケ、海外旅行した後時差ボケになりますよね。そういう感じの、海外に行ってないんだけど日本でもそういうふうな時差ボケのようなリズムが崩れる人たちのことですね。で、睡眠相互対症候群、朝寝坊の酔いっぱりのことですね。これは私じゃないかって気がするんですが、朝なかなか起きれなくて夜遅くまで起きていると、これもだんだん病的になってくる人が多いです。睡眠時随伴症、寝言や睡眠中の過食なんかを、症状として、すごい寝言がなんて言うでしょう、まるで普通に起きてるんじゃないのっていうぐらいしっかりしてる人とか、あと寝ながら冷蔵庫のとこに歩いて行って冷蔵庫開けていろいろ食べてるんだけど本人は全く覚えていないというような症状の人、これもやはり睡眠障害の一つで、結構このタイプの人もいらっしゃるみたいですよ。さあ、138ページに不眠の原因と観察のポイントというのがありますが、まずは本人からね、本人がよく眠れたって思える、すっきりした、疲れが取れたよって思えることが一番大事ですから、長く寝ようが短く寝ようが本人がどういうふうに感じているかっていうことが大事です。なのでまず本人によく眠れましたかっていうね、会話をして聞き取ることが大事です。そしてもちろん認知症などでね、聞き取れない方もいらっしゃいますので、そういう方は夜勤とかね、ご家族の方の話をよく聞いてどういう状態だったかを観察することが必要になります。不眠の原因が単なる病気とかね、本人の状態によるものじゃないこともあります。例えば皆様も家では眠れるけど、どっか旅行に行ってホテルとかで枕が変わっちゃうと眠れないみたいな人いらっしゃいますよね。そういうふうに何が原因なのかっていうのをきちんと探ることが大事です。で、その時参考になるのが、認知症の人のためのケアマネジメントセンター方式シートパックというのがあるのはご存知でしょうか。こちらによるとですね、この 私って書いてありますが、私が緊張せずにいられる場所ですかっていうのは、この私は利用者さん本人のことなんです。要するに本人の立場に立ってアセスメントをしていこうっていう考え方なんですが、その利用者の方が緊張せずにいられる場所で眠れているかどうか、例えば不安や不快な音がないか、やっぱり音が例えば電車のね線路のすぐ近くとか、国道の夜中トラックがいっぱい通るような近くの建物だったりすると、その音が気になって眠れないなんていう人もいらっしゃいますよね。で、不快な匂いはありませんか、落ち着かない色はありませんか、刺激の強い光はありませんか、不安になる場所はありませんか、というふうにこの心が落ち着かないような環境に置かれていないかということを相手の立場に立ってちゃんとアセスメントをしましょうということが書かれています。で、これはとっても忘れがちなことなんですね。結構例えば夜勤の職員がなんかワゴンみたいなのをガラガラガラって、いろいろ血圧計とかね乗せたり、懐中電灯を乗せたり、いろんなものを乗せてガラガラガラって運ぶあの車輪の音がうるさくて眠れないとかっていうような場合もあるかもしれないですね。そうするとそういうのがうるさくないような工夫をするっていうことも大事ですし、ナイチンゲールの本にはですね、白衣の絹ずれの音、要するにスカートがシャリシャリっていうね、歩き回るとこうシャリシャリ洋服って言いますよね、その音が安眠を妨害していないかよく考えなさいって書いてあるんですね。そのくらい我々の解除している方の行動とか言葉かけとかね、そういうものが邪魔になっていないかっていうことも考えようってことですね。で、確かに私も経験したことありますが、夜中なのに介護職員がやたら大きい声で利用者の方を起こしてんのっていうぐらい話しかける職員というのがたまにいるんです。夜中っていうのは寝るっていう安眠できるために必要な環境を作らなきゃいけないのに、もうなんか隣の部屋まで聞こえるような大きい声で喋りかけて、なんで起こしちゃうのっていうなんかコミュニケーションを取っちゃう職員がいて、ね、夜勤の職員さんにとってみると職場のその夜勤帯というのは一番起きてなきゃいけない時間帯かもしれませんが、だから元気なのかもしれないけど、利用者の方にとってみたら安心して眠れる空間を作ってあげなきゃいけないのに、すんごい大きな声で喋りかけて起こしてどうすんだっていうね、で叱った記憶がありますが、そういうことも気をつけなきゃいけないんですね。そして139ページには不眠の原因を探る、内服薬の種類、精神安定剤や抗不安剤、睡眠薬などを飲んでいる人も多いですが、そういうののどういうものを飲んでいるかとか、どういう薬の影響でどうなっている、眠れないのかっていうことも考える必要があります。体調の確認も必要ですね。で、最も高齢者施設や、ご自宅在宅の高齢者の人もそうですが、日中どんな過ごし方をしているか、これが最も大事です。ほとんどの高齢者、よっぽどですね、精神障害が強い方は別なんですが、精神疾患とかがないような方の場合、日中特に何の刺激もなくて、テレビがお友達で、喋る人もなく、喋ることもなく、介護施設にいてもあまり介護職員も話しかけず、運動することもなく、ぼーっとしてる感じですね。そうすると、ほとんどの人が日中ソファーに座りながら車椅子のまま寝てます。日中寝るわけですから、夜になって眠れるはずがないじゃないですか。なので夜勤の人が忙しい施設、もうなんとかさんもなんとかさんも寝てくれなくて騒いでるのよ、どうしましょう、忙しいみたいな施設というのは、日中ちゃんとしたケアをしてないという証拠なんですね。日中は起こさなきゃいけないんですよ。起きたくなるような何か楽しいこととか興味のあることをご提供しなきゃいけないのに、それをしないで、一応ベッドにはいないけど座っているけれど、車椅子やソファーに座っているけど寝ているっていう状態を少しでも長くしてしまうと、夜寝ることはできないですね。それがほとんどの原因だと言えます。 それが証拠にですね、日帰り旅行とか、例えばバスをチャーターして施設全体で日帰り旅行に行きましょうなんて、例えば水族館に行きましょうとかね、そういうことをやる時あると思うんですが、その日の夜は全利用者がもう爆睡ですね。ナースコールならないっていうぐらい静かな夜勤っていうのを経験したことありません？っていうことは、高齢者はもっと日中に刺激が必要なんです。疲れなきゃいけないんです。そうすると夜中もう熟睡できますので、まずここを改善するだけで全然変わりますね。そうすると夜勤の人からもうすごい忙しかったわとか、もう嫌だとか言われなくて済みます。あともう一つ、病的な意味合いで言うと、不眠の原因の多くが夜間頻尿です。もうトイレに何度も行きたい、排尿ですね、特にね、排尿がすごくひどいっていう方たちは、これは特に男性の場合はもうほぼ前立腺肥大か前立腺がんかどちらかです。なので男性の方でとにかく夜中にもう何回も何回もトイレ排尿したいっておっしゃる方がいらっしゃったら、もう即泌尿器科を受診ですね。そうするとお薬を飲むことでかなり楽になります。前立腺ひどい方は手術をしないとねダメですけど、大体の方が薬飲むだけで夜間の排尿が1回とか2回に減ります。あと女性の方でもし夜間頻尿があった場合は、女性は前立腺がないので前立腺肥大になることはないんですが、女性の方の場合は今度は膀胱炎ですね。膀胱炎のせいで夜間頻尿が起きます。でこの膀胱炎も基本、膀胱炎は第一に水分をいっぱい取る、水分飲まないときれいになりません。で第二に陰部をきれいに保つ、ウォシュレットとか陰部洗浄をして、陰部が不潔になっているとばい菌が逆流して尿道から膀胱に入りやすいんですね。で男性はそこが違いますので、尿道がね肛門の近くにないのであんまりなりにくいんですが、女性の場合はこの2つ、水分取る、清潔にするっていうのを徹底するだけで治る人もいます。でもひどくなると薬を飲まないとね治りませんので、これも泌尿器科受診ですね。で男性でたまに前立腺問題ないのに膀胱炎のせいでっていう方もたまにいらっしゃいますので、男性の場合も水分取るは一緒です。ただ清潔はねそんなにあんまり関係、男性の場合は大腸菌が逆流することがほぼないので大丈夫ですね。でも泌尿器科ぜひ受診してみてください。144ページ、日々の観察で疾病を防ぐということで、このテキストの方は144ページにいろいろな病気の、今までご説明していない病気のことが書かれています。風邪や肺炎は先ほど何章だったかな、口腔ケアのところでご説明をいたしましたので、今回はお薬のことだけご説明しています。風邪や肺炎になるとですね、お薬を使うことが多いと思うんですが、まずよく使うのは風邪の最初の頃に使います、総合感冒薬。風邪症状の緩和に効果を出すように解熱鎮痛剤、鎮外去痰薬、抗ヒスタミン剤などを複合、要するに混ぜてある薬ですね。だからよく市販でルルとかね、エスタックとかコルゲンコーアとかカッコン糖とか PL カリウなんかが薬局で買えるようになっていますが、そういうものを総合感冒薬というふうに言っております。で風邪というのは風邪症状の緩和に効果があるって書いてあるんですけど、症状を緩和はするけど風邪自体を治すことはできないんですね。で今の医学では風邪薬の本当の意味での風邪を治すことのできる薬を発明したらノーベル賞ものだと言われているぐらい、風邪っていうのは実はね、薬で治すのが難しい病気なんです。ただ風邪をひくと熱が出やすい、なので解熱鎮痛薬を使おう。風邪をひくと咳が出やすい、痰が出やすい、なので鎮外去痰薬というのは咳と痰を抑える、沈めるという意味ですね、なんかを使うことで緩和できる。あくまでも治すことはできません。なので先生によっては風邪なんか寝てりゃいいんだよ、薬なんか飲むんじゃないっていう 結構それはいい先生ですよ。そういう先生もいらっしゃいます。日本人は薬を出してくれない先生はダメな先生と思うんですが、本当は薬をあまり出さないで日常生活の注意点を指導してくれる先生がいいドクターなんです。そして抗生物質もよく使いますね。抗生物質は風邪には効きませんが、細菌に対して効果のあるものが抗生物質です。抗生物質ってウイルスとかカビには効きません。細菌だけですね。サワシリン、フロモックス、メイアクト、セフゾン、バナン、ジスロマック、タリピット、クラピットなど、まあ、いろんな今もうジェネリックが普及しているのでもう名前がわからない抗生剤もいっぱいありますが、これらがまあ有名どころの抗生物質ですね。でこれを風邪の時になぜ出すかというと、風邪をひくと大体咽頭炎とか喉頭炎といって、要するに喉ちんこのあたりが咽頭、喉仏のあたりが喉頭なんですが、この辺が赤く腫れて痛い、喉が痛くなるっていうのを皆さん経験していると思うんですが、これはここに細菌がくっついて炎症を起こしている可能性が高いですね。それに対しては効果があるという意味です。で私なんかも風邪ひくと、私はもともとちょっと喉が弱いタイプなので風邪ひくと喉がやられちゃうんですね。そうすると私もこの抗生物質を処方していただくと一発で治ったりすることはあります。ただ風邪は治しません。そしてもちろん肺炎、本格的に肺炎になってしまったら、今度肺炎っていうのは今度肺の気管支より先の肺胞とかね、肺そのものが炎症を起こしますので、それに関しては抗生物質をかなり強く使わないと治らないということで点滴をしたりする人も多いですね。解熱鎮痛剤、これは熱を下げるロキソニン、セデス、ボルタレン、ポンタール、インダシン、カロナールなどがありますね。これは飲み薬もあるし、注射もあるし、座薬なんかもあります。本来、これは何度もね言ってますが、風邪は2、3日寝てれば治るもの。ただし高齢者の場合は肺炎になりやすいので、早めに治療をしましょうってことですね。テキストは脳血管疾患についても書いてありますが、これは第4章でやりましたので、復習したい方は第4章の動画を見てください。148ページに虚血性心疾患、これはまだ詳しく説明していませんでしたね。虚血性心疾患、虚血というのは血が乏しいという意味です。血が、血液がちょっと少なめになっちゃったっていう病気なんですね。でそれが心臓にまつわりますということで、まず一番は狭心症ですね。狭心症というのは漢字の通り、医学用語って覚えにくいんですけど、漢字一個一個の意味を想像すると覚えやすいです。狭心症、狭い心臓の病気ってことですね。心臓というのはこういうふうに、これ筋肉、心臓の筋肉なんですけど、表面にこの赤いところが血管が走ってます。それで3本こう走ってるんですね。でこの3本でこの筋肉に栄養を与えています。ところがこの血管のどこかが細くなる、狭くなるっていうのが狭心症になります。狭くなって心臓へ栄養や酸素を送るというのが鈍くなるっていうのが狭心症になります。でこちらの2つは心臓カテーテル検査のレントゲン写真がありますけど、これが正常な、ここですね、ここの血管なんですが、こちら、この部分で途絶えてるの分かりますかね。ここからプチって途絶えて、こう血の流れが悪くなっているというのが心臓の虚血性心疾患という病気です。狭心症の原因症状です。コレステロール値がもともと高い方とかですね、中性脂肪が高い方、そして糖尿病や高血圧があるなどで、冠状動脈硬化症、冠状動脈というのが先ほどの血管のことなんですけれど、冠状動脈が硬くなって血管の中が狭くなるという病気が狭心症ですね。ですので、生活習慣病、若い時から生活習慣病の人たちというのは狭心症になりやすい。で、太っている人が多いですよね。 で特にですねコレステロールとか中性脂肪高くなくても、あの血管が収縮する連縮と言われる現象で狭心症になる人がたまにいらっしゃいます。なのでタバコも吸ってない、太ってもいない、血圧も高くない、糖尿病もなくてとっても健康なのに、なんで僕狭心症なんでしょうって人がたまにいらっしゃるんですが、それはこのなぜか連縮といって血管がね急にこう縮んじゃうっていう現象が起きる人がいるんですね。でこの方はちょっと生活習慣病というよりはなんか電気刺激とかそういうののせいらしいんですが、そういうタイプの人もいます。ただほとんどが太りすぎっていうのが原因ですので、生活習慣病にご注意が必要ですね。症状としては狭心症は軽い痛み、圧迫感、数十秒ぐらい、長くて、まあ、10分続けば長い方で、そんなに長く苦しくてすごく強い痛みではないです。でさらにあの胸だけ、左胸だけではなくて首こりとか肩こりとか背中とかと胃の痛みみたいな感じに間違えやすいというふうに言われています。狭心症の予防対策です。動脈硬化にならない、高血圧を予防しておく、肥満にならない、コレステロールや中性脂肪が高くならない、そしてタバコも原因の一つと言われていますので、食事と生活改善により予防ができるものですね。で動物性タンパク質や脂肪を少なくして野菜、魚、大豆を多く摂取する、減塩するといいよなんていうふうに厚生労働省が言っていますが、なんかこの辺も今は議論されているところで、動物性タンパク質とか脂肪はあんまり影響しなくて糖質が影響してるんじゃないかっていう意見も今出てきているような状況。でストレスが多い人とかですね、睡眠不足、運動不足を改善するっていうことも大事ですね。お酒の飲みすぎや熱いお風呂も危険です。なのであの入浴の場面のところでご説明したように、熱い43度とかが大好きだみたいな方たちは結構心臓に負担がかかりますので注意が必要ですね。でヒートショックなどの気温の変化というのにも注意が必要になります。心筋梗塞、心筋梗塞というのは今度はあの狭心症と心筋梗塞はかなり似ているんですけど、漢字の通り心臓の筋肉が梗塞、梗塞という漢字は塞がって通じないってことなんですね。なので先ほどの血管のイラストがありましたが、あの血管が完全に塞がってその結果心臓の筋肉が死んでしまうことを心筋梗塞と言います。ということは狭心症がイコール軽い状態で、狭心症がひどくなると心筋梗塞になるというふうに覚えてください。冠状動脈のもう完全に血流が途絶えます。そうすると血がいかなくなると私たちの体は腐ってしまいますので、壊死してしまう病気なんですね。なので命にとても直結します。で原因症状はほとんど狭心症とねすごく似ているんですけど、狭心症が何度も何度も繰り返されてちょっと痛いなっていうのをずっと繰り返しているうちに本当に詰まっちゃうっていう風なイメージですね。で急性の心筋梗塞はもう発作が30分以上数時間続くなどと言われてますし、よくテレビドラマでうっとか言ってこう心臓病だとか心臓発作だとか言ってすごい苦しむ映像がありますよね。あれが狭心症ではなくて心筋梗塞の姿ですね。相当痛い、なんだろう、病気の中ですごく痛いのが心筋梗塞と尿管結石だ、あと胆石、この3つがすごく一番痛いと言われているんですが、かなりその中でも心筋梗塞になっちゃうと相当苦しいというふうに言われているぐらいの痛みだそうです。でこれはもう早く救急車を呼んで早く治療をしないと命に関わりますので、もう苦しみ始めたらもうすぐ救急車ですね。この予防方法も狭心症と同じです。要するにとにかく肥満にならない、肉や油物が大好きだとかね、糖質を食べ過ぎているとかですね、タバコ、ストレス、仕事のできるね結構お付き合いの多い男性、社長さんとかが危ないと言われていて、で感情が結構なんていうの、攻撃的というかですね、怒りやすい すぐこうイラッとするようなタイプの人にもなりやすい。なんか心臓に、ね、負担が来るんですって、そういうイライラすることって。なのでストレスのない生活、穏やかな生活を送るということも心臓を守る意味で大事だと言われています。発作時の対策ですね。動脈硬化や高血圧のある方が胸痛を訴える場合で、この胸痛っていうのは胸だけではなくて背中や首や胃の部分までも含めますが、上半身ですね、上半身の痛みを訴える場合は早めに病院受診をした方がいいです。でこれは心電図を取らないと判断が難しいんですが、とにかくここはもう医療にお任せするしかないので、早期発見して早期救急車をちゃんと呼ぶっていうことが必要です。で先ほども言いましたけど、結構食べ物とかね、生活習慣だけではなく性格も関係します。几帳面で精力的で活動的で早口でスピードがある、そういう人たちをアグレッシブ体質といって、アグレッシブ攻撃的の A なんですけど、血液型の A ではないですが A 型気質っていうんですね。で単なる行動的じゃなくてね、几帳面っていうのもポイントで、なんていうんでしょう、お部屋とかがきれいにお掃除されてるとか書類がきれいに並んでるみたいなタイプの人が、そういうタイプの神経質があるようなタイプの人がなりやすいと言われています。でこれは占いとかそういうのじゃなくて本当に医学的に証明されている話なんですね。で血圧をコントロールして血管を広げる薬を飲んで、ニトログリセリンというものを常備しているっていうこともとても大事になってきます。でもう一つ、心不全という心臓の病気がありますが、こちらは心臓のポンプ機能が低下している状態なんですね。心臓というのは筋肉でできているんですが、ポンプの役割をしています。こう脈拍、皆さん脈拍を測ったりするので分かっていると思いますが、脈と同時に心臓が縮んだりこう大きくなったりっていうのを繰り返しているんですね。でこれで血液を全身に送って、そして静脈で今度は吸い取って心臓に戻すっていうことをしているんですが、このポンプ機能が低下した状態を心不全と言います。よくこう坂道で息切れするとかね、動悸めまいがするとかっていうのは心不全の症状になります。で心不全が悪化するとむくみ、浮腫もひどくなりますし、あと腎臓の機能も悪くなりますので、腎臓の悪化とリンク、心不全はリンクしていますね。このイラストがすごく分かりやすいんですが、血液を受け取る仕事と血液を送り出す仕事を心臓は同時にやっていますので、その機能が悪くなると全身にきれいな栄養のたっぷり入った、酸素のたっぷり入った血液を送り出すことができない、回すことができなくなるんですね。だから疲れやすい、息切れがする。で対応としては、心不全がひどい方はやっぱりあんまり運動とかをしない方がよくて、上半身をこう真っ平らにして眠ると結構呼吸まで苦しくなる人が多いので、上半身を上げる姿勢をしておくと楽だと言われています。であまり水分を取りすぎるとむくみがひどくなったりとかですね、さらに心不全が悪化しますので、心臓がねどんどんね大きくなっていくんです。レントゲンを取ると心臓のこう大きさがこう大きくなってくるんですが、そういうふうにならないように水分制限をする人の方が多いですね。これは先生から指示が出ます。150ページ、ベッドや椅子からの転落っていうことで、介護ベッドはね便利ですけれど、とてもやはりベッドは危険な場所でもあります。エアマットが介護保険で借りれるので、エアマットを使っている方も多いと思うんですが、エアマットってこうビニールみたいなのでできてますので、結構滑りやすい、その滑りやすいがために転落するとか、あとベッド柵に挟まれる事故っていうのも未だにまだ起きています。でもうベッドメーカーさんの方がね、挟まれにくいベッド柵を作ってはいるんですが、でも未だにまだ古いベッド柵を使っているようなところもありますので、ベッド柵に挟まれない、例えば手が挟まれたら手の骨折になるかもしれませんけど、首、頭が挟まれるとそこで死亡してしまう事故が起きますので、ベッド柵に挟まれないような注意というのも単純なことなんですが結構起きていますね。 ベッドの中央に寝るっていうことがとても大事で、この頃の介護ベッドはどんどんどんどんちっちゃくなっていて狭いんですね。そうするとベッドの真ん中じゃなくてちょっと端っこにたまたま寝ているとずり落ちてしまうというような事故が起きますので、特に夜間おむつ交換なんかをしなきゃいけない方は介護職側の都合で、要するに手前に、なんて言うんでしょうね、ベッドの手前に寝かせてしまうことがあるんですね。そうするとずり落っこちてしまうっていうことになりますので、ベッドの真ん中にきちっと寝ているかどうかを観察する、その寝ている位置を自分で調整できない方っていうのもたくさんいらっしゃいますので、寝ている位置というのは単純な話なんですが、まだまだこういう事故は結構報告されています。で、車椅子からずり落ちる方も多いですね。なのでシーティングと言いますが、座る方法ですね、座り方も知識が必要になってきます。正しい座位というのが151ページテキストにイラスト入りで書いてありますので、ぜひ見てほしいんですけれども、90度ルールといって、全て90度にするというのが正しい座り方なんですね。腰の位置も90度、膝の角度も90度、足首も90度、90度に3箇所を保てるというのが良い座位と言われています。ただ高齢者の方はいろんな体が硬いとかですね、麻痺があるとか拘縮があるとかいうことで、この90度ルールを自分一人の力では作り出せない人がほとんどなので、クッションを使ったりいろんなね、福祉用具を使って90度に近づける、そうすればずり落ちないという方法ができます。で、今は車椅子もいろんな機能が増えてきていて、この90度ルールを作りやすいとかですね、あとはずり落っこちないような工夫ができるような機能もいっぱいありますので、そういうものの商品知識を深めていくっていうことも必要になります。緊急時の場面の対応が152ページに、書いてありますが、こちらはまた1級の講座で取り扱うようになっておりますので、ぜひ1級の講座も受講してみてください。じゃあ最後のスライドになりました。受講の日程、会場、受験方法などです。講座をお申し込みいただきますとですね、認定料などを振り込んでいただきますと、別冊のテキストと、試験問題が送られてまいります。で、受験はご自宅でできますので、でこの動画をね、10章ありますので10個をですね、何度も見ていただき、テキストも読んでいただき、勉強していただいて、ぜひ3ヶ月から最長1年まで受講はできますので、試験問題を自宅でぜひ解いてみてください。そして試験問題はテキストを見ながらね、解いても大丈夫ですので、記述式と小論文になっております。で、試験問題が届きましたら、今度はですね、試験を解いたらEメールとかですね、ファックスとかいろんな方法で、郵送でも大丈夫です。いろんな方法で送る方法などもできますので、選択できます。で、詳しくはホームページの方にいろんなルールが書いてありますので、ぜひご確認してお申し込みいただければと思います。入会されますとですね、サロンフロレンスというウェブ上のサロンの中でいろんな議論をね、することもできますので、ぜひモチベーションを上げて資格を取ってもそれきりにならないようないろんな仕組みも準備しておりますので、ぜひ日本中の改善介護士の皆様とより良い介護を作り上げるために頑張っていきたいなというふうに思っております。では第9章これで終わります。ありがとうございました。